Setabi Podcasting.
皆さんこんにちは。世田谷美術館の学芸員石崎隆です。セタビポッドキャスティング第3回は、現在開催中のルソーの見た夢、ルソーに見る夢展の出品作家、小杉小次郎さんにお話を伺いたいと思います。今、小杉小次郎さんは、都内で小杉さんの個展を開催中で、その会場にお邪魔しています。今日は小杉さんに、ご自身の作品のことや、それからおじい様であった小杉保安さん、それから親交のあった画家で、この展覧会に出品作家でもある岡鹿之助先生などについてもいろいろお話を伺いたいと思います。それでは小杉先生、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこのアンリー・ルソーに関連するルソーの見た夢、ルソーに見る夢展なんですけれども、今回小杉先生は2点出品させていただきました。このモンホーの丘という作品とコンカルノの家という作品についてちょっとお話しいただけますか。
はい。まずモンホーの家というタイトルの作品、モンホーですね。それは僕のアトリエからだいたい10キロぐらい離れたところの丘にできた町なんですけども、なんで有名かというと、作曲家のモーリス・ラベルという作曲家がいますね。
はい。
彼がそこに住んで作曲した、ボレロなんか作曲した町なもんで、それで有名な町なんですけども。それでそのモンフォーツとこは日本人にも有名ですね。
あ、なるほど。じゃあ、ラベル以外にも、アーティストがよく
探してる場所なんですか、ね、アーティストとか皆さんで知っても、だいぶ年だから分かんないか知らないけど、ブリジット・バルドっていうのが昔いましたね。
はい、有名な女性さんですね。
そうそう。彼女が住んでますね。有名な、有名な
のでは。そうなんですか。
あとね、有名なんだとね、香水のゲラン一族、ゲランっていう香水ありますね。それがやはりモンホーです。つまりお金持ちが集まってる街なんですけども。
なんか今、ちょっと、お話を伺っただけでも、なんかこう、小杉先生のこう、長くパリに滞在してる方だなっていう感じで、フランス人の名前がいっぱい出てきたんですけれども、じゃあ非常にアトリエから近くて、もう馴染みの場所をスケッチして、
そうです。
それをもとに描いてらっしゃる。
はい。
ああ、なるほど。一方のコンカルノの方はどうですか？
コンカルノっていうのはね、フランスのどっちかというと北に属するんですけども、なんで有名かというと、ポンターベという港が横にございまして、そこから10キロぐらいのところに、それはポール・ゴギャンという人がそこに住んで実際描いたところで、それでコンカルノって有名なんです。
なるほど。ポンタベン派といってね、美術史上でも一回名前が出てくる場所ですね。
はい、はい、その関係ですね。
そういうスケッチをされる場所っていうのはどういうふうにして探されるんですか？パリから離れたところもありますね。
大体ね、絵描きっていうのは、捉えるとこと描くとこは大体似ちゃうんですよ。ですから、代々の絵描きがここがいいよ、ここがいいよっていうのを伝わって、それで自分で見切ったと思っても必ず誰かが描いてて。
あ、そういうもんですか。
そういうもんなんです。そんなに目新しい場所はなくて。代々が書いてるとこ、あ、ここ小木さん書いてるのとか、あ、ここはやっぱり藤田書いてるんだっていう。ええ、そうです。
じゃあそういうなんか同じ場所をね、書いてるのを比べてみても面白いかもしれません。
そうですね。特に印象派なんかは、それは印象派っていうのはほとんどパリ近郊ですから、パリ近郊の印象派が書いたとこは全部プレートにこう絵も飾ってあって、ここから書いたんだって、その絵がもう書いてあるわけですよ。プラスチックの板の上にね。そのくらいになってますから。そういった点で面白いかもしれない。はい。
じゃあ、そのスケッチをもとにして、アトリエの方に戻られて、制作されるんですか。で、アトリエはどういう場所にあるんですか？もうパリの市街地というか。
3年前まではパリ、あ、2年前か。2年前まではパリの市街地。パリから40キロぐらい離れた、ベルサイユというところがありますけど、ベルサイユの先の町ですね。サンレミって言いましたけど、そこの町に住んでまして、そこにでも25年ぐらいそこにいましたけど。ええ。
今回の個展ですと、新作のも多数出品されていて、
はい、
なんか、日本の風景
ええ。
っていうか、日本の物語をね、
あはは
主題にした作品も多くて、はいはい、なんか、それはやっぱりこう、なんか、新規一点というところもあったんでしょうかね。
うん、この、去年、やはり日経主催でやった展覧会では、初めて百人誌を取り上げて、それをシリーズ出したんですね。それで今回、この小川美術館でやるときも、なんか新作というか、新しいものを特訓だの出したいなっていうんで、竹取物語選んだんですけど、でなぜ選んだかっていうと、僕の親交のあった長谷川清という同伴画家がパリに住んでましてね、で長谷川清の代表作の一つに竹取物語があって、その影響があるんですけどね、はい。
その、例えば、コンカルノにしろ、竹取物語にしろ、絵を描くときに事前に、まあ、ある程度こういうのを描きたいなというのは思い描く方なんですか？
描く方ですね。ですから自分でこうイメージしてっていうよりも誰かが描いてて、そこからイメージがこうできていく。だから僕の場合だったら、例えばルソーがすごく影響強いんですけども、あ、ここがルソーが描いたとこだっていう感じで描き出しますけどね。そしてこのルソーの絵にこの風景とっても似てるなって思うと、で後で調べていくと実際そこルースを書いてたりね、そういうことありますね。
じゃあそれはもう歩いて街並み歩いたらこう気づく部分もあるんですか？
ありますね。それからルソーの生まれたラベルだったけど、どこだった？
そうですね、
そうですね、あそこを車で通るんですけど、そこ行くとね、もうルソーそのものなんですよ。雲から街並みから
あ、なるほど、
まあ、これはルソーだっていうぐらいなんですね。で、僕が今、パリの、にアトリエ持ってますけど、そこから近いとこが、ルソーが描いた、現場がだいぶありまして、公園が僕のそばにすぐあるんですけど、モンソーかな、モンスリーかな、そういう公園がございまして、
はい、
それもやはりルソーそのもので、で、通りも、アンリ・ルソー通りという通りがそばにあってね、ルソー通りっていう通りがあって、向こうはルソーに限らず、そういう作家が出ると、何々通り、スーラ通りとかなるんですけど、で、アンリ・ルソー通りがあって、そのそばですけど、暗いとこですけど、あんまりルソーっていうのは、贅沢しなかったのか、
行い悪かったのか。そうですね、ずっとね、貧しい生活がなかったですね。
あんまりその地区もね、いわゆる、ブルジャーが住むとこじゃなくて、庶民的な地区ですけどね、13区と言いましてね、そういうとこですけどね。
今、ルソーの名前も出していただいたんですけれども、はいはい、先生の場合、ルソーの影響が強いとおっしゃられて、そもそもの、まあ、きっかけというのは何かあったんですか？ルソーの作品を好きになるようなきっかけ、
絵描きになる前から好きでしたね、ルソー。
ああ、そうですか、
で。日本人はね、ルソーって僕好きだと思うんです、多分。ルソーとかね、それからね、ルオーかな、好きなの。日本人の好きな作家って大体限られますね。僕の中で行くと。ええ。
で、もう画家になられてからも、もうルソー好きというのは続いていって、
ね。ああ、もうこれはもうずっと続いてます。ね、作家によってはね、自分が絵描きになってやっていく段階で嫌いっていうんじゃないけども、あんまり興味示さない作家も生まれるわけなんですけど、ルソーはもうずっとですね。はい。
ご自身の作品の中では、具体的にはどういうふうな影響があると思われますか？
やはりね、絵の捉え方で、ルソーっていうのは、例えば、塔とかね、それから電信柱とかね、それからなんか石の塊とかね、なんか、捉えとかちょっと違うんですよ、その、絵の中心になる部分が。で、それが非常にね、絵に面白いリズムを出してるんですね。ああいうことは他の作家ってやんないんですよ。例えば電信柱の線を一時不等線で正直に描くなんていうことはね。むしろ電信柱を弾いちゃうのが絵描きの、やることなんですけど、それを逆にそういうとこが面白いって言って描くとこがあって、僕自身もそういうとこすごく面白くてね、電信柱のそういうものが面白くて。だから他の絵描きがつまんないか省こうというところが僕の場合面白く、それでルソーもそういうところが面白いんだけど、僕の面白いというのは多分ルソーがああいうところ面白いって描いてる絵がずっと入っちゃってるもんで、あ、これルソー的で面白いと思って面白いって言ったかもしれないけどね。これはもうずっと変わりません、面白さっていうのはね。
先生の絵を見ていると、なんか非常にこう静かな画面ですけども、構図がしっかりしているのは、やっぱりそういうものの捉え方とか、こう、垂直のね、モチーフであったり、そういうものが構図の中、しっかり取られているからだなと思うんですけども、やっぱりルソーとの共通点って、我々が見ても感じますね。こう、確かに電信柱とかの描かれているものが多かったりします
ね。それでね、僕もどっちかっていうとね、どっち、独学の方に近いんですよ。それがかえって良かったんだと思うんですけどね。これがアカデミックな影響を受けて、構図なんか習ってしまうと、ああいうことは書けないし、ああいう発想なかなかできませんね。で、無理が起こる。アカデミックのやり方知っててあれをやるってことは。僕の場合、幸い、本当に幸いそういうことを知らなかったんで、むしろこうスッと入れたんだけど。で、今なんかでもこう、友達なんかとか、アカデミックでやってる仕事をしてる人が時々こう言われるとね、引っ張っちゃうからね、そういうことは。そうするとつまんないですよね、絵が。最初からこう計算していっちゃうっていう絵になっちゃうと。そんなことでアカデミックで怒られちゃうけど。
今アカデミックっていう話があったんですけども、ルソーもね、もうずっと長いこと税関の仕事をしていて、まあ、タイミングが来た時に画家へ転身するんですけども、小杉さんもしばらく会社勤めされていて、それで、辞められてから画家さんと。なんか、そういう経歴の方は、何か、絵を描きたいっていう欲求が、やっぱ強くなるのかなっていう感じがするんですね。同じ出品作家の有本敏夫さんなんかも、会社で働いていて、それを、まあ、二足のわらじが続かないというか、絵に専念しようという方の方が何か、絵が。
絵というかね、性格がね、社会と合わないんですよ。団体生活ができないというかね。うん、それで人に気を使うぐらいだったら自分自身でこっそりやった方がいいやという気持ちかな。そのくらい人に気使うの、苦手な連中がなりやすいんじゃないですか多分。そういうことなかったら僕にやった工業デザインなんかも楽しかったですからね。うん、非常に楽しい仕事でしたから、それは。
人付き合いさえなければ。
なければ。そういうのさえなければ。
ああ、なるほど。
うん、
小杉さんの場合は、おじい様の小杉未成さんというね、後の法案さんですけども、未成さんも、陽光帰りの画家というか、あちらで学ばれてから帰っていったという、そういう経歴がね、
祖父、法案の場合はね、はい、確かに向こう行ったんですけど、船で行きましてね、1ヶ月もいないはずですよ。で、ルーベンスなんか見て、ルーブルで。で、たまげちゃって、これは俺はもう叶わないって、すんかっちちゃうんですよ。だから、すごく頭のいいっていうかね、賢いですよね。で、羨ましいのは、あの時代の作家ってのは非常にもう、その行く前に東洋を熟知してて、知ってて、それこそ墨も知ってるし、紙の質も知ってるし、日本の東洋のも全部知ってるわけですよ。もうそれこそ、鍛えてますから、職人以上に鍛えてますからね、今の作家と違って。で、そういう自信がかえってあるもんだから、西洋のものを真似してやるよりも、戻って日本のも自分が持ってるもので勝負できるってこと帰っちゃうんだよね。そこが僕と法案の違いで、僕はそういうとこ全然ないわけでさ、自分が勝てるような、墨のことも知らないし、筆のことも知らないし、しがみつくより仕方がなかったんだけど。法案は言ってるも、あっという間に吸収して、例えば、ゴーギャンね、さっき言ったゴーギャンなんかも随分影響を受けてる。シャバンヌかな？シャバンヌの影響を受けてる。で、受けてる作家っていうか、絵描きを見ると、やはり日本人が受け入れやすい作家だね。ポール・ゴンギャンだったら、いわゆる平面でこう抑えていくやつ。シャバンだったら色和が非常に日本的なね、感じの絵でしょ。ああいう作家を受け入れたんでしょうね。
ちなみに法案さんとは、そういった話をされることはあったんですか？
ありません。法案はね、僕がね、20歳の時に亡くなってますんで、82か4な。思ってるんですけどね、亡くなってますね。それは非常に残念なんですけど。それとね、これはね、小杉家っていう 画家のうちに限らずね、あの身内に、うん、一人ね、そういう絵描きさんが出ますとね、非常におかしな関係になってね、他に絵描き出したくないみたいなのがあるんですよ。法案の顔に泥を塗るんじゃないみたいな、ね、本当不思議的なね。
そういうのがあると結構プレッシャーになりますね。
プレッシャーっていうかバカバカしくなってね、何言ってんだって感じなんだけどね。またその逆よりはいいと思うんですよ。今逆の人結構多くてね、自分があの絵描きだとその息子も絵描きにしちゃうみたいなのが結構流行ってるんですけどね。これはやっぱり一代のもんだから、うん、そうはいかないと思いますけどね。
小杉さんは岡鹿之助さんとも交流があって、はい、でこのルソーの見た夢展にもね、岡さんにはの作品が何点か出ているんですけども、
出てますね、はい、
岡さんと初めて会ったのはやはり向こうで、
いえいえ、岡さんと初めて会ったのはね、確か、中川和真さんのところに僕がまだ内弟子としている時ですから26ぐらいですね。で一番初めに会ったのはその和真さんが銀座の画廊で展覧会やった時に初めて和真さんの紹介で会って、それで遊びにいらっしゃいって言ったんだけど、なかなか弟子やってたもんですから行けなくて、自由の時間なくて、そういうことですけどね。
何か印象に残っているやり取りとかっていうのはありますか？
今現在思うとね、僕ね全然逆な、いわゆる中川和真さんっていう人にくっついてよかったと思って、岡さんにもくっつけたことはくっつけたんですよ、親友会ですから。岡鹿之助っていうのは小杉法案祖父をすごく尊敬したんで、祖父が亡くなった時も岡さんが追悼文書いてるんですね。そういう関係もありまして、なろうと思えばなれたと思うんです、環境から行けば。だけどあまりにも僕とこう近い線なんで、よかったと思います、離れてて。逆の先生くっついたことが。で、遠くからお母さんとこう、なおかつこう親しくしていただいたのがよかった。
なんか今おっしゃったようにね、お母さんの絵をと小杉さんの絵は、見ていても何か親近感というかね、静かな雰囲気が似てるなとは思うんですけども、やっぱ直接こう習ったわけではないけれども。
ないですね。岡先生の絵っていうのはね、すごく理知的な絵んですね。だから、アンリ・ルソーとはもう全然違うんですね。逆なんですね。むしろスーラーですね。ですからね、昨日も、館長がちょっとお話になったけど、ルソーと岡さんのこと言ったけども、実際は、岡鹿之助にルソーの話とか、ルソーと近いですなんて、ものすごく嫌な顔するんですよ。私はルソーでは、うん、僕はルソーじゃありませんっていう話して、私は、自分はスーラーだって。確かにスーラーってのは計算族の絵でしょ。で、岡鹿之助も計算族の絵なんですよ。全然違うの。だから、この内部とかそういう点で捉えて、言ってる、アンリ・ルソーっていうのが出てくるかもしれないけど、せんけど、ルソーの体質と岡鹿之助の体質は全然違いと思います。
ただ岡鹿之助の場合はこうルソー紹介、自分の絵と別にね紹介してる役割が大きかったので、まあ、今回の展覧会にも
ね、そうなんです。だからそれをね、自分がこう影響を受けたなんか取られるのが嫌だったみたいなね、岡先生はね。
岡鹿之助もやっぱりこうパリに学んだ画家なんですけれども、画家にとってのパリというのはどういうものですかね。やっぱりなんかこう、例えば中川さんと一緒に向こうに渡れた時も、やっぱパリに行ったら何か得られるものがあるんじゃないかなという期待感があって行かれるんですかね。
風正と一緒に行った時はそういう期待感も何もなくて、いわゆる準備もなくて、で大体僕のほほんとしてますからね、思い入れが全然なくて。だから例えば、和真さんがローマだったりしたら、ローマに今いるかもしれないぐらい。だから、なんちゅうんでしょう。
まあ、パリじゃなくてもよかった。
ただ、最初行ったとこはパリだからパリみたいなとこあって、これはね、僕に限らずね、僕の世代の絵描きもそうだけど、最初がイタリアだったりすると、イタリアなんですよ。イタリアが1番で、それからフランスが2番。それがニューヨークだったらニューヨーク1番になっちゃう。大体そんなもんなんですよ。最初に行ったとこはものすごく刺激が強いもんだから。で、そこで苦労して、良くなっていっちゃう、その都市がね。住めば都みたいになっちゃうわけで。だからパリだからっていうのは、あんまりないと思うな。それと昔と違ってね、パリ行って、 一旗あげようというね、気持ちはないね、今の若い人は。全然。むしろそういう気持ちのある人はニューヨーク行ってるね。ニューヨークだとかミラノとか。パリはそういう気持ちの人がいなくなったんですね。ええ、
でも、まあ、そのパリに渡って、あのグランドショーミエールとかでもう、あのまさに苦学されて絵のを勉強されたと思うんですけども、やっぱり、こう、今、あの、まあ、こう、画業を振り返ってみても大きかったですかね、その経験というのは。
大きかったですね。だからそういった点じゃ僕、大川先生に感謝してるのは、もう、とにかく一つでも若い時行かないと吸収できないよっつって。
あ、じゃあ一年でも早く。
ええー、それで、戦えていったわけで。やはり僕もそう思いますね。行くんだったら30前に行かないと、吸収値が全然違うね。できるだけこう、何も、あの、柔らかい時に行った方が、吸収できるんじゃないでしょうかね。それはすごく大川先生に感謝してるし。
あの、今でもあの、パリと日本、東京を往復されてますけれども、もう、五分五分だったりするんですか、制作の比率としては。
そうですね。今年とか、2、3年前までずっと、来年もそうなんだけど、ずっと展覧会が詰まってるんで、こっちですけどね。本来はもう向こうの方がずっと、制作は楽ですし。向こうに住んでるんですけど、ずっと。それで。なぜ楽かというとね、あの、いくらね、あの、言葉できても、所詮、あの、外国人なんですよ。ということはね、あの、そこの社会の根底に触れてないんですよ。触れてるつもりで住んでても、ずっとエトランジェっていうか、その環境でいるわけ。ということは、そこの部分では非常に若さを保てるっていうかね、生活習がないっていうかね、そういう良さがあって、それで居心地がいいんでしょうけどね。
なんかあの、長谷川清さんからは、こう、帰るタイミングを失ってはいけないような、みたいな逸話があったんですけども。
長谷川清さんっていうのは、あの、向こう渡って60年間、あの、日本に戻ってきませんからね。で、なぜ彼はそう思ったかっていうと、やはり、あの、若い時はね、あんまり関心ないんです。祖国っていうか、ものに対して。それでね、年取ってから来るほどね、やっぱり、その、故郷っていうものがね、懐かしくなって帰りたいと思う。
それは小杉さんも同じですか？
同じ。
同じですか、
ね、うん。ほいで、若く行って、向こうで、あの、常に養殖みたいにした連中でも、だんだん梅干しになっちゃうんだからね。何食べたいって言うとね、うん、鉄火食べたいとか、食べ物一番なんですよ。そういうものになっちゃうの。その逆がね、フランス人がこっち長くいて、病気して、何食べたいって、お寿司じゃなくてビフテック食いたいって言うの、そんなに。実際そうなんですよ。そのくらいね、あの、幼児体験の食べ物が、引っ張りますね。
今なんかあの、食べ物とか、生活のお話が出たんですけども、あの、小杉さんのプライベートはどんな感じなんですか？あの、絵を描いている以外のお時間というのはどういうふうに過ごされるんですか？
僕ね、あの、絵を描くのと実際の生活が非常にこう密接っていうか、繋がってまして、あの、例えば、生物画が多いもんですから、それからオブジェとかなんか作るの好きなもんですから、常にそういうのを探し回ってるんですね。向こうの飲みの市とか、うん、それから飲みの市のそういうものを見つけとか、でそれが一番の自分の楽しみなわけですよ。だから、あの、絵と、そう、あんまり切れないんですね、その、他のものとの。ええ。
今、あの、ちょっと、こう、ちょうど、インタビューが伺っている最中も、こう、メモ帳で、手が動いて、絵を描きになってるんですけども
、ええ。
やっぱりそういうところは、なんか、画家として常に、こう、手が動いてた方がって感じなんですかね。
そうですね。あの、手を動かしたのが気持ちが安定してるし、好きですね。ええ。で、なんか動くうちになんか出てくるような感じですね。あとなんだろうな。せいぜい音楽会が音楽を聴きに行くぐらいですかね。それも、あの、人から誘われて行くぐらいかもしれない。なぜかちょっとね、僕背大きいでしょ。で、向こうの人も大きいかもしれないけど、日本人結構やっぱり座高高いんですよ。で、聞いてるときに、ね、後ろの人に気遣っちゃうの、僕。後ろの人が見えないんじゃないかとか。それで特にあの、オペラ座、今の新しいオペラ座が来る、古いオペラ座っていうのはね、 狭いね、椅子が。ちっちゃくて。ええ。そうそう、オペラ座の方ね。そうすると気使っちゃって、ね、後ろにつけて、オペラ見てるじゃない、もう後ろがもう、目上がってんじゃないかと思ってね。それだけで、くたびれちゃうから、いかないんだけど。
絵を先に拝見してたんですけど、はい、静かな、雰囲気の、絵から想像していた小杉さん像とは随分、実際にやってみると違っていて。
言われまして、画廊なんかで展覧会やってても、作家と絵のイメージが違うから出ないでくれとか言われることもあるんですけど。
そんなことまで。
言われることもあるんですけど。
今後も展覧会の予定が非常に多いということなんですけども、今後はどういった活動をされていくんですかね。
僕はね、大きい展覧会は3年に一度ぐらい今まで通りやっていきたいなと思ってるんです。大きい展覧会ですね。その他の展覧会が年 4,5 回は入ってしまってんで、自分としてはそういうものに流されることなく大きい展覧会をこうコンスタントに打っていきたいなという気持ちがありますね。大きい展覧会ってのは大きい作品描けるわけですから、それに特に僕の場合は団体に属してないんで、自分で大きい絵をこうコンスタントに描いていかないと機会がないんですからね、それは続けていかないといけないな。
じゃあやっぱりパリと東京を往復しながら、
そうですね、
半々ぐらいで、なるほど。それじゃあ最後になるんですけども、はい、昨日ルソー展を、はい、ご覧いただいて、展覧会の感想をお聞かせいただけますか。
驚いたのはね、僕の知らない作家が日本人なんだけど、いて、本当びっくりしました。それで、その作家をもっと知りたいなと思って、確かあれは芦屋美術館かなんかじゃなかったかな、所蔵元が。だからあっちの方の作家かなって、思って、だから芦屋の方に足伸ばして見てみたいな、みたいな。
あ、そうですか。じゃあそういった意味での発見がありましたか。
だからもっと今度、ゆっくりと、雨降らない時行って、ゆっくりと見たいなっていう。他の作品は知ってますからね、あれですけど。
じゃあ、ルソーの作品もパリでよくご覧になってます。
ちょうどまたやってたんですよ、昨日も言ってたけど。ルソー展をパリで。グランパリの方の、やってましてね、やってました。もう2回ぐらい来ました。人が来てたんで、それを案内と自分で見に行ったのと。
そちらはどうでしたか？やっぱご覧になって。対策ばかりやつ。
そうそう、対策と、なんて言うんだろう。プレゼンテーションがとても面白かったですよ。ルソーっていうのはね、当時の新聞からほとんど撮ってるのね。そのね、新聞に出てる、例えばサーカスの絵とか。もうそっくりよ、それと、だから対比させてさ、絵と、こっから撮った。
モデルと。
あれ日本だったら盗作なんじゃないかなぐらい。ぴったんこ、すべてがね。当時は、版画みたいですけどね、線で描いた。その対比が面白かった。だから自分で考えたことないのね、シリーズは、ジャングルシリーズみたいなのね。全部その新聞に出てるサーカスの宣伝のものとか、それとこうやってね、対比していて、それが面白かったですけどね。
なるほど。じゃあ今日はいろいろ楽しいお話ありがとうございました。
いえ、すいませんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。失礼します。
本日は小杉小次郎さんにお話を伺いました。小杉さんの作品も出品されているアンリ・ルソーと、その彼の影響を受けた日本人の画家を特集した展覧会、ルソーの見た夢、ルソーに見る夢展は、世田谷美術館で12月10日まで開催中です。それでは第3回のセタビポッドキャスティング、お相手は世田谷美術館学芸員の石崎隆でした。